さて、ここからはママスターミーティングをお届けします。皆さんこんにちは、中山美香です。育児楽しんでますか？今回は茅場町の中央 FM スタジオからお届けしています。さて、このコーナーでは中央区にお住まいのママに集まっていただき、テーマに沿って自由におしゃべりしていただきます。このミーティングメンバーをママさんサポーターズ、ママサポと言います。ママサポの本音や疑問をヒントにした取材を通して、育児中の皆さんの困っていることや不満の解消に少しでもお役に立てたらいいなと思っています。では早速、今日のママサポをご紹介しましょう。今日のママサポ、いちご組のお友達です。自己紹介お願いします。
平井真由子です。息子は春樹で1歳7ヶ月になりました。最近の春樹はより一層意思がはっきりしてきて、気に入らないことがあるとき気を怒ったりすることもあるんですけども、相変わらずよく笑う子だなというふうに思います。
近藤久美です。娘のシュリ1歳6ヶ月です。うちのシュリは、おしゃべりが結構すごいというか、言葉がたくさん出てきて、最近はこっちだよとかなんとかだよって、かなり意思表示をします。
はい。そして今日はうちの翼くんも一緒に来ています。翼くん1歳6ヶ月で、最近動物にかなりハマっていまして、ついにママは上野動物園の年パスを買いました。さて皆さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では今日のテーマを発表します。今回のテーマは母乳とミルクということなんですが、皆さんは母乳とミルクどんな感じで、もう卒乳とかはしましたか？どんな感じで育てました？
私は、春樹が1歳3ヶ月の時に卒乳したんですけど、それまではずっと母乳、ほぼ母乳のみで育てました。
はい。
私は卒乳を1歳過ぎてから考えてはいるんですけど、やはり決断できず、まだ未だに続けています。
久美ちゃんは今後、はい、
そうですね、
でもかなり母乳より
かなり母乳より
ですよね。
最初の多分離乳食が始まる前ぐらいまで、足りてないなっていう時とか、あと外出してる時、そういう時にミルクをあげてました。
はい。ちなみにうちは逆にミルク寄りの混合っていう感じで、おっぱいは7ヶ月か8ヶ月ぐらいの時に自分から巣立っていきました。悲しい。いやでもママにとったらすごく寂しくって、飲んでくれなくなっちゃった自分からみたいな。もっとあげて、本当はもっとあげていたかったのに勝手に飲まなくなっちゃって、もうおっぱい出してもプイってされてしまって、逆にこっちがどうしたらいいのみたいな。
ちょっと時期がママとしては早すぎる。
まだ心の準備がない。まだ離れたくなかったのにっていう。
確かに授乳スキンシップがすごいいいもんね。なんかいいなっていう感じが、
なんかこうね、触れ合ってる感じが、そうだからすごく寂しくって、もうね、まゆちゃんとかひさみちゃんがこうおっぱいあげてる姿を見ると、ああいいなっていつも見てました。そうなんですよね。でも例えばミルクと母乳のメリットデメリットってそれぞれあると思うんだけど、どうですか？
やっぱり母乳だと外に出た時に、荷物が少ないのももちろんなんですけど、なんか常にお腹空いた時にあげられるという安心感があって、
場所と時間を問わずってい う,
そうよ、ね、
いつでもどうぞっていう ね,
そうですね。
確かに。
逆にそれか月齢が進むと、私とまゆちゃんはちょっとベビーサインをやって、言えなくてもパイパイっていうサインが簡単にできるようになってからは大変だったよね。
いつでも要求され
て、いつでもどこでも。
多分子供たちもおっぱいだったらいつでももらえるっていうのも知ってるんだよね。
しかもなんで通じないのみたいな感じで、外でもすごい泣かれだから、どうなんだろうね。
それがデメリットでもあるのかな。あとは、時期が来たら話さなきゃいけないっていうのもあるしね。
そうです、そうです。うちは今それが課題だし、
辛いよね。辛かった たよ。
確かにメリットは確かにどこでも、よくまゆちゃんがカフェのテラス席で授乳してるのをあの
初めは少し抵抗あったんですけど
でもあの、まあ、いいアイテムがあったじゃない
あの子供用の、子供がプールの時に使うバ
スタオル、小学生とかね幼稚園生が使う、うんうん、
あのちょっと短めの巻きタオルを自分の周りに巻いて授乳ケープ代わりに使うと、うん、結構しっかりしてるので、うん、子供が動いた時でもこう横から見えたりしないし、で子供が寝た時にも ね、うん、使えるし、うん、すごいタオルっていいなと思って、
そうあれはすごくいいなと思って、うん、また次の機会があった時にはと思って参考に、
あれはぜひおすすめしたいなと思いました、
ね、確かに。逆にミルクのメリットって、
ミルクのメリット、
うん、
うーん
そうだな、預けやすいかな、うん、見ててもらう時に安心、
そうですね、私はこう長時間どこかに例えば保育園に預けるとかはないけども、うんうんうんうん、でも例えばパパに少し見ててとか、うん、まあ、家族とか、うん、そういう時でもミルクがあれば、う
ん、ちょっと安心、
うん、彼らも大丈夫って思うみたいで、その預けられるのが一番なのかなって、うん、
そう、逆にこうぐずっちゃってもうパイパイパイパイって言ってる時でもパパ作ってっていうのができる、あ自分が手が離せない時にパパにお手伝いしてもらったりとか、うん、パパにちょっとあげておいてっていう、パパもあ育ててるぞっていう感じられる、
うん、パパも授乳ができるっていうのは大きい、
病気の時すごい思いました、うん、あのこうどうしてもどうしてももう抗生物質とか飲まなくちゃいけなくって、うん、ちょっと開けてくださいとかやめてくださいって言われた時に、
うんうんうん、
そのね、まだ離乳食始まってなかったら特にもうミルクかおっぱいしか、ね、うん、飲まないから、
そう、ね、うん、自分が病気の時は特に羨ましいかも、パパにちょっと預けられるっていうのが、
うん、
そうじゃなければ自分がママが病気だともう母乳だとひたすら病気でもしんどくても、うん、おっぱいあげなきゃっていう義務感が、うん、
薬も飲めないしね、
うん、それは
なるほど。逆にミルクのデメリットっていうとやっぱり荷物かな、
そう、
荷物が多いのと授乳する場所をお湯を探さなきゃいけなかったから、
私も
知らないところに行くときにはあの水筒とかにお湯を入れて持って行ったりとか、
うん、それはやってました。
とあとあの私なんかは混合だったから余計に哺乳瓶とか哺乳瓶の乳首とかはすごく気になっていて、ね、おっぱいに戻れなくなっても困っちゃうなとも思ったし、ね、逆に翼は最初生まれてすぐはあの哺乳瓶の乳首を受け付けなかったので、
うーん、
おっぱいしか飲まなかったから すごくその辺は乳首選びとか、この子が気に入る乳首を探すみたいなところとかも、
すごいね、そんなちっちゃい時から
なんかねこだわりがあっていろいろ、やっぱり本当にね、あの母乳外来の助産師さんには非常にお世話になりました。私は勝手に離れてあのおっぱい離れてしまったりとか、飲んでくれなかったり、いろんな姿勢を教えてもらったりとか、授乳のスタイルを教えてもらったりとか、なので母乳外来には非常にお世話になったんですけどね。ということで今日もいろいろな、もうね、このテーマはかなり語れるね、ママは経験しているからこそ、ね、また月齢によってもおっぱいの悩みって違うと思うので、今日は卒乳ママのおっぱいの悩みっていうところでしたけれども、さあ今日のママサポは近藤久美さんと朱里ちゃん、平井真由子さんと春樹くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。